人の働きの9章20から31まで交互に読みましょう。そして直ちに諸街道でイエスは神の子であると述べ伝え始めた。
これを聞いた人々は皆驚いてこう言った。この人はエルサレムでこの皆を呼ぶ者たちを滅ぼしたものではありませんか。ここへやってきたのも彼らを縛って祭司長たちのところへ引いていくためではないのですか。
しかしサウロはますます力を増し、イエスがキリストであることを証明してダマスコに住むユダヤ人たちをうろたえさせた。
王府の日数が経って後、ユダヤ人たちはサウロを殺す相談をしたが、
その陰謀はサウロに知られてしまった。彼らはサウロを殺してしまおうと昼も夜も町の門を全部見張っていた。
そこで彼の弟子たちは夜中に彼をカゴに乗せ町の城壁伝いに釣り下ろした。
サウロはエルサレムについて弟子たちの仲間に入ろうと試みたが、皆は彼を弟子だとは信じないで恐れていた。
ところがバルナバは彼を引き受けて人たちのところへ連れて行き、彼がダマスコへ行く途中で主を見た様子や主が彼に向かって語られたこと、また彼がダマスコでイエスの皆を大胆に述べた様子などを彼らに説明した。
それからサウロはエルサレムで弟子たちと共にいて自由に出入りし、主の皆によって大胆に語った。
そしてギリシャ語を使うユダヤ人たちと語ったり論じたりしていた。しかし彼らはサウロを殺そうと狙っていた。
兄弟たちはそれと知って彼をカイザリアに連れて下り、タルソへ送り出した。
こうして教会はユダヤ、ガリラやサマリアの全地にわたり築き上げられて、平安を保ち、主を恐れかしこみ、聖霊に励まされて前進し続けたので、信者の数が増えていった。
はい、今日はそこまでにします。今日は助力者たちね、という題でお話をしたいと思います。パウロの変化ですね。パウロの変わり身っていうのは非常に早い。今歌舞伎なんかでもね、一番まあ見どころっていうのがその早変わりなそうなんだそうですけれどね。私は歌舞伎はよく知らないんですけれども、今年赤穂浪士の何年目かなんでしょう、500年目ですかね、よく知らないんですけれどもね。それでどこなんとかっていう人が500年目じゃありませんか、よく知らないんですけれどね。時代から言うとどうなんですかね、ちょっと違うかもしれませんけど、とにかく何年目からそうでね、あの何かの7人1人の人が7人ぐらいの役目をするんだそうですよ。あっという間にの役者が、一人の役者ですけどね、その役目が変わるってんで、それが見どころで、後の芸はどうでもいいっていう感じなんですけどもね、そういう話を聞きましたけれども、まあ、パウロの変わり身、変化も非常に早い。ね。で、このパウロは真理を体験すると、それまでの自分の伝統に縛られない。ね。自分の性格がどうだったかこうだったかということも、彼にはもう関わりがない。ね。自分のそれまでの仲間のことにもこだわっていない。ね。過去の一切を離れて、もう真理に従った。ね。まあ、これぐらいこの変わり目の速さ。ね。いや、これはもう本当に驚くような速さですね。実は、これが信仰のなす技ですね。イエス様がおっしゃってる。ね。いや、パウロが言ったんですかね。キリストにあるなら、古いものはすでに過ぎ去ってみよう。すべてが新しくなった。もうこの変わり身の速さ。ね。どうですかね。私たちっていうのはこう、イエス様を信じたって言っても、ずいぶん長い間昔の自分を引きずり回してる。ね。そんなこと言ったって先生、長い間これ昔付き合ってきたのになかなか切れません。ところがパウロは全部違うんですね。 イエス様を捨てて離れていく人っていうのは結構早い、変わり身が早いんですね。なんでこんなに早く変われるのかと思うほど変われるのに。だからイエス様を信じるときもパッと変わっていいんじゃないかと思うのに、なかなかずっと昔の、そうは言うけど私の性格はこうであってってずっと引っ張ってたでしょ。ね、何年で引っ張る、そんなに引っ張らなくてもいいんじゃないけど、パウロはさーっとこう変わってるわけですね。で、これは、パウロとに特別なことではなくて、こう信仰を働かせて、イエス様の救いを受けて、ね、復活のイエス様を体験すると、もう過去の自分が、ね、に囚われなくなってしまう。ね、この凄さを私たちは見るんですね。で、キリスト教のね、非常にこの、近年と言いますか、この近代ですね。近年よりも近代。近代における問題点は何かというと、この関連論のキリスト教をやってる人が多い。ね。まあ分かりやすく言えば頭の中だけでイエス様を信じてるか信じてないかってことを考えてる。ね。それだと過去の自分から抜け出せないでずっと引きずることになる。これでいいんだろうか、あれでいいんだろうかって言うと考えるでしょ。で、信仰っていうのは考えることではないんですよ。信じることですから。で、パウロの変かぶりは、周りの人々を驚かせたわけですね。いやー、こんなにもう、昨日、さっきまで真っ黒だったのに、今度真っ白になってるからね。からびっくりでしょう。ね。皆さんだって、例えば、ね、朝起きてみたら、あたりが真っ白。ね、雪が降って。で、そうだ、まあ、びっくりするんじゃありませんか。ね。もう、それぐらい真っ白の変わり身が早い。で、これこそ180度の大転換。ね。で、パウロは、イエスは神の子である。昔なんて言ってたんですか？ね。イエスはいたんだとか言ってたんでしょ？この子は神の子である。ね。神の子というのは、イエス様は人となられた神であるということを言ったわけでしょ？ね。イエスがキリストである。ね。いや、これはね、今で言うと私たち驚くべきことじゃないんですよ。で、当時としてはこれ驚くべきこと。ね、予言の約束が成就し、すべての人が待ち望んでいた救い主、メシアであると述べてたんです。昨日まではそれのまず逆ですから。ね。ですから、彼がこれを哲学的なリズムでやったんじゃないんですよ。哲学的なリズムだったらそうは変わらない。ね。自分の確かな経験と確信によって語ったわけです。ね。ですから聞いた人たちは、昨日の迫害者、ね、サウロの熱気以上に感じたものがあった。サウロの熱気も激しかったですね、迫害者の。迫害の熱気も。でもそれ以上に勝るパウロの熱意があったわけですね。だからこの22節今読みましたところを見ると、ダマスコに住むユダヤ人たちをうろたえさせたと書いてあるんですね。どう考えて、どう受け止めていいかわからない。ね。サウロのこの一大変化をどう考えたらいいかわからない。ね。そういう状態だったんです。で、9章の15節でイエス様が、あの人は私の名を異邦人王たちイスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器ですと言われておりますね。で、そのごとくにパウロはキリストの復活の事実と救い、これはもう全民族に述べ伝えなければならないという非常に強い信仰を見せているわけです。ね。突然ですよ。昨日と今日の変わり目。ね。しかもその大事業を誰がするのか。ね。昨日まではもう抹殺、地上から全部抹殺しようと思ってたもの、今日になるとそれを全民族に伝えようって言うんですからね。パッとこう、目が覚めたら。で、これぐらい大きな違いを誰も想像することができない。だから一番驚いたのはパウロ自身でしょうね。なんで俺はこうなってるんだとかってなったと思いますけど。ね、そして彼は自分こそがその発端となって、ね、全世界にキリストの福音をもたらす道を開く開拓者になるべきだ。で、こう思ったわけなんですよ。ね。いやー、これは大変なことですよ。昨日まで滅ぼしてしまおうと思ってたんですからね。で、イエス様がそのために召してくださったという非常に強い確信を持った、ね、この変わり目。だから私たちもイエス様を信じるとそういうふうに変わるということです。ただし、 関連論的なキリスト教だとそうは変わらない。だからいつもバランス、三つのバランスでお話してますけど、やっぱり信仰経験が大事だということですね。で、この人の働きだけを見ますと、パウロの足取りがあんまりはっきりしないんですけれどもね。この後、ガラテヤの一章の17節から21節を見ますと、パウロがその後進んでいったあらすじが見えてくるんです。で、彼は、しばらくの間、ダマスコの兄弟たちの間で証をした後に、エルサレムに行かないで、一人でアラビアに行ったと書いてあります。ね。で、アラビアって言ったって、アラビア相当広いですから、アラビアのどこに行ったのか。でも、まあ、パウロはアラビアに行ったと書いてるだけなんです。おそらくこれは、まあ、学者たちいろんなこと言ってるんですけれども、古代のペトラへ行ったのではないか。ペトラって皆さん写真でいろいろ見たことがあるかどうか分かりません。非常に大きな岩のあるところなんですね。非常に高い岩のところ、岩があるところなんです。まあそこで彼は、何したのか。ね。聖書はね、肝心なことが、ことになると書いてないんですよ。アラビアで、何してんだろうね、その岩場でね。ザリガニ取ってたんじゃないですよね。何してたかね、書いてないんですよ。アラビアに行ったとだけ書いてあるんですね。非常にね、私も不思議に思うんですよ。イエス様もね、一人で山に登ってお祈りされたと書いてある。そこしか書いてなくて、肝心なそこでどんなお祈りしてたのかとかね、何も書いてないでしょ。肝心なことっていうのはね、書いてないんです。ね。ね、どうして書いて、どうして書いてないんだろうかなと思うんですよ。書くとね、真似する人いるから。ね。そうだ、ペトラに大勢がね、まだこれ、観光客。かなりね、ペトラに行った人もいるんですよね。その、最近はあまり、ちょっと治安状態が悪いか行かないでしょうけれどもね。ペトラに、行った人。結構、考古学者たちは行ってるんですけれどもね。まあ、何をしたか書いてませんけれども、彼は、そこで、世界宣教のために、備えをしたことだけは間違いないでしょう。ね。ね。パウロが、アラビアに行ったと。で、まあ、いろんな人は、そこで、学んだんじゃないか。ね。だから、私は考えるのに、そこで、岩の上で何学ぶんですかね。イエス様が岩だって言ったから岩学ぶんですかね。でも、パウロはもう相当それまでお勉強してる方ですからね、学ぶ必要はあんまりないんじゃないかなと思う。黙想したんじゃないか。ね。黙想するにはいいかもしれません。岩場で冷えますね。ね。お祈りしたでしょうって。まあ、お祈りはどこでですよね。どこでもします。とにかく自分の生涯の使命の備えをしたのだと言ってるんですが、でもそれだけでは本当にパウロが何をしたかはわからない。ね。で、私はおそらく、これもおそらくですけどね、これはイエス様が、ほら、誰にも妨害されない、ね、ように、このダマスコからサウロを連れ出していったんじゃないか。ね。アラビアまでついていく人はいないでしょうからね。だからもう、イエス様もこの一人で山の中に登られたっていうのは邪魔されないためでしょ？ね、神と交わるために。おそらくそうではないかなと思います。まあよくわかりませんけども、預言者のね、エリアなんかも、ホレブの山の方にダーッとかけていっておりますわね。で、おそらく、ホレブの山、神の山ですからね。モーセのこととかいろいろなことを思い浮かべて、そこに行って、行ったんだと思うんです。でも、それだったら、サウルもホレブに行ってもらったそうなんだけど、途中でやめちゃってるとかね。いろいろ気になることはあるんですけど、聖書は何も言ってないかわからないんですけれども、とにかく、イエス様は、このダマスコからサウルを連れ出してる。ね。そして、直接イエス様から取り扱いを受けて、真理の奥義を悟らせていただいたんじゃないだろうかな、と、私は思うんですね。じゃないとわざわざそこまでいかないですから。ダマスコにお祈りしに行った、それも間違いもないですけれどもね。主は、ダマスコ途上で、サウルを召されたわけです。そして、異邦人の宣教師になる証明を与えておられた。で、その後、サウロに何もされないはずがない。召してね。で、その後、お前勝手にやんなさいっていうわけにはないと思うんです。ね。ですから、サウロはアラビアでイエス様から個人レッスンを受けたんじゃないだろうか。ね。と思うんですね。 で、その奥義については、どういうふうな扱いを受けたかについては、サウロは何も言っていないと。こういうことになると、もう肝心なことになると、何も言っていない。これが聖書なんですね。いやー、もう本当に。だからね、もうこれ以上何も話することないんですよ。ね、で、彼は再び、彼の信仰の出発地である、またダマスコに帰ってくるわけです。で、アラビアからダマスコに帰ってきた。そして今度は公然とユダヤ人の街道でキリストを述べ伝えた。ね。今度公に述べ伝えております。ね。で、そのためにユダヤ人たちはサウロを殺そうとしているんですね。狙っている。それでダマスコの弟子たちはカゴに乗せて。ね。ダマスコというのはこの城壁のある町ですからね。このパレスチナ地方のね、町っていうのは大体周り城壁がある。敵からの、ね、防衛のために城壁があるわけです。砦のようにね、エリコなんかもそうでしたけれども、だからそこからカゴに降ろされてね、乗せられて、どんなカゴでしょうかね。竹で編んだカゴでしょうかね。すっごい抜けたら大変なことになるじゃありませんか。まあ、パウロ先生はね、そんなに重くはなかったと思うんですよ。体重にするとどうでしょうかね。私よりは軽かったはずですけれども、まあ、50キロあるかないか。ね。小柄な方のようですからね。まあ、カボチャで言えば何個くらいになったんでしょうかね。なかなか大変ですよ。城壁のところでこんな風にしてね、下ろしてごらんなさい、いっぺん。ね。そのあたりの軽い子、お子さん軽い子さん、あそこの2階のベランダからこうやって下ろす。ね、結構難しいですよ。ね。でもそれ、とりあえず、その夜中に、ね、人目を盗んで脱出させてると。ね。そして今度サウロはエルサレムに行ってるわけですね。で、エルサレムでバルナバと会った。ね。で、エルサレムでも大胆に死を明かしするため、したために殺されそうになる。ね。で、そこから今度彼はカイザリアに行って、彼の生まれ故郷のキリキアのタルソに行ったんですね。で、それ、そこタルソで、まあ、はっきりしませんけど、6、7年ぐらい、そこに留まっていた。ね。で、その後で、今度はバルナバによって、アンテオ家の教会を助けるために、アンテオ家に招かれてある。で、サウロは世界宣教の大きな働きにそこから登場することになるわけなんですよ。ね。だから、パウロが働きを本格的に働くために、いや、結構十何年とかかってるわけですね。もう何にもしないというような時がね、ずっとあったけど、故郷に行って6、7年何して、まあ、聖書はね、明かししてたということは書いてありますけれども。で、この大きな仕事を、パウロ一人が成し遂げたわけではない。ね。彼の働きは、その生涯において、皆さんがローマ人への手紙の16章を見ますとね、彼を助けた人の名前がたくさん書いてあるわけですよ。ね。まあ、そこに名前が書いてない多くの同労者、ね。教会人がいたわけですね。ですから、そういう風にして、この大きな働きがなされた。ね、パウロが全部やったわけではないんですね。それを読みますとね、私たちの、これ、群れがこれから働きを進めていこうとするときに、まあ、非常に大事なことは何かというと、どれくらい信仰を一つにし、心を一つにし、目的を一つにし、苦しみや痛みも一つにして、助けることが、働くことができる働き人が育ってくるかと。で、ローマ人への手紙のね、中の人たちのような人が、次々と起きてくるか。そういう中で、パウロの働きの途中からね、この世に向かって外れていったデマスのような人もいますしね。それから、パウロに敵対したヒメナオとかピレトというような人もいるわけですね。まあ、こういう人のために、パウロは非常に心が痛んだと思います。ね。まあ、そういうものは非常にパウロを疲れさせたと思いますけれども、願わくはもう信仰が純粋で、まっすぐで、ね。で、主のために、パウロの同労者たちのようにね、働く人が大勢育ってくれば、これはもう主の栄光は必ず表せられるわけなんです。間違いない。ね。 で、今日は、このサウロの伝道者としてのスタートの時のことをお話ししたいと思うんです。私たちは、サウロ、パウロというと大使徒をね、思い浮かべますけれども、パウロは何でもできるというふうに思いがちですけれど、ね、確かに、パウロはね、フィリピの4章の13節を見ると、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのですとこう言ってるんですが、しかしもう一方では、主がパウロには私の力は弱いうちに完全に現れるからであるとこう言ってるんですね。ですから私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょうとパウロは言ったわけです。ね。ですから、もしパウロに強さがあるとすれば、パウロが非常に強い人であったとすれば、それはね、自分の弱さとか自分のダメさ加減を主にあって大いに誇ることができたというところにあるわけなんですよ。これが彼の信仰の強さの秘訣。ね、信仰の強さ、弱いところを誇ることができたというところが彼の強さなんです。普通人はどんなところを誇るかというと、自分の良い点とか、強い点とか、というところを誇るでしょ？ところが、自分のダメさ加減を見ると、落ち込みますね。失望するじゃない。こんな恥ずかしいとかね、みっともないとかって。で、それは生まれながらの性質がそうさせているわけですね。ね。ところがね、信仰者っていうのは、どういう人かというと、自分に良いところあればへりくだるでしょう。ね。良いところがあれば、いや、それは私の力ではありません。ね。弱いところやダメなところがあると、ね。神様の恵みと力が注がれた。ね。証ができるようになるでありませんか。ね。だから弱さを持ってる人とか、ダメな人。ね。超一流のダメな人なんての幸いですね。そこに神の恵み注がれますからね。スーパー弱さを持ってるね。ウィークポイントのスーパー。ね。素晴らしいです。今頃何でもスーパーとか超とかつくと、なんかよく物は売れるんそうですけれどもね。ですけど、パウロはすごい人だった。彼は考えてますね。体の健康の面から言っても何から見る彼、ちょっと超一流の弱さを持ってる方ですね。で、それが彼の実は強さになったわけですよ。だから私たち今はね、よく考えなきゃならないと思います。勉強ができないって悩んでる子供たちもいるようですけどもね、それは超一流であれば強さになりますね。神の恵みが注がれますからね。で、最近ね、私よく聞く言葉で気になる言葉があるんです。それはね、私は人に迷惑をかけず、他人の世話にならずに生活しますって方が結構多いんですよね。特に貶めされてくると、まあ、できるだけ、周りの者に迷惑かけたくないっていうね、そういうふうな顔。でも私はね、あんまりそう思わなくていいんじゃないかなと思うんですよ。なぜかっていうと、迷惑かけないで生きるわけにはいかないから。でしょ。ね。で、そういうふうに思うことはね、思い以上に困難の思いではないかと思うんですよ。まあ私は一人でできるんだからあんたの世話にならなくても大丈夫ってこういうふうに思いやすいわけでしょ。ね。この世の中に生きてる人で誰の世話にもならないで生きてる人っていない。ね。誰の迷惑をかけずにも生きることができる人で一人もいない。ね。みんなが迷惑をかけ合って生きてるんじゃないですかね。ですから、もう1から10まで他人の世話になるのはどうかっていう、思いますけれどもね。まあ、自分にできることは多少のことした方がいいかもしれませんけれども。今度はね、もう何が何でも人の迷惑をね、にはならない、世話にはならないって意気込むのも、私はどうかと思うんですよ。ね。自分で努力せずに他人の助けを求めるってのはこれは問題ですけれども、自分の弱さをね、そういうものを他人の助けを求めないでも乗り越えて行こうとするのはね、かなり無理があるわけです。で、それはどういう結果になるかというと、ね、どういうことかわかる？今度は助けようと思っても助けられなくなってしまうんです。わかるでしょうかね。まあ、ひきんな例を申し上げると、私はもう一人で生きていくんだって意気込んで、一人住まいしてるお年寄りの方いらっしゃるでしょう。ね。 いよいよダメになって誰か私に一緒に住んでたって、長い間一緒に住んでいない人のところに一緒に住んでて気持ちが通じ合わないなんてね、なっちゃうわけでしょ。だから長い、ずっと前からお世話になってればそうはならないと思うんですよ。ね、お世話になりっぱなしねって言いながらね、なりっぱなしでいいと思うんです。じゃないでしょうかね。いやね、もう、お世話になった方がいいんじゃないかなと思う人ほど、私は世話にならないっておっしゃるんで、だからちょっと困る。ね。お世話にならなくても人がなってる場合もありますけれどもね。いや、このあたりはね、ちょっと考えなきゃならないと思うんですよ。ね。この点でパウロは非常に多くの人々の助けを受けているんです。だから、上手に助けを受ける人になりたい。ね。上手に、お世話になり、上手にご迷惑をおかけする。ね。こういう人になりたいなぁと思う。ね。パウロとして非常に上手な方です。え、パウロはね、あと、伝道旅行してる時、私もね、この聖書の中にその細かく書いてませんけど、ある時は、アクラとプルスキラのご夫婦と一緒に、天幕作りしてるでしょ？で、伝道の働きしてるんですけど、あの時はね、パウロ助かったと思いますよ。ね？だって食事だって大変じゃありませんか。でしょ？ね？で、あのご夫婦と一緒に行った時は、おこぼれもらって食べたかもしれませんしね。ね、実際、天幕は、パウロも天幕作るの上手かったかどうだかね、わかりませんけれどね、やらプリスキラとアクダの方がね、働き稼ぎはあったと思うんですよ。ね。だから、やっぱりお世話に上手になってると思うんですね。で、このご夫婦は、パウロにとって非常に大きな慰めを与えたことは事実なんです。ね。だから、このプリスキラとアクラはもうパウロの生活の全てのお世話をしたでしょうね。で、実はね、そればかりじゃなくて、これは歴史的には残ってるんですけども、パウロが捕らえられた時、ね、このご夫婦は、もうパウロの代わりに処刑されて殉教することをね、まあ、申し出たと言われてるんです。それぐらい、パウロには生きててほしいと。ね。だからその刑罰は私たちが受けますから、パウロ先生は、釈放してあげてくださいって言って、ローマに、陳情したようでありますけども、まあそれは取り上げられなかったようですけれどもね。ですから、パウロの同路者たちっていうのは、もうただの伝道者の仲間じゃなかったんですね。だから、まあそういう人たちに支えられて、そこまで面倒見てもらってるんですからね。いやもう、ありがたき幸せだったんでしょうけどね。で、一心同体って、まさに一心同体、生命共同体と言いますか、というのがこのこと。ね。で、それだけじゃなくて、今度パウロは若いテモテやテトスにも助けられてるでしょ？ね。まあ彼らは、パウロの使い走りしかできませんでしたけれどね。それでも必死になって、パウロ助けてますね。寒くなったので。ね。ジャンパーって書いてませんけれども、まあ、ジャンパー持ってきてくれだって言ったら、もう手元なんか一生懸命でジャンパー持って走り回ったんじゃないかなと思いますけどね。そういう、わざわざジャンパー持ってこいなんて言わなくても遠いところから、ね。なんかその後で調達できないのかと思いますけれどね。まあ、そんなことを頼んでるんですね。で、ですから、まあ、そういう面で、パウロという人は非常に、まあ、周りの人にお世話になって、ね。で、その協力を得ながら、彼は働きを進めていたと、ね、いうことですね。まあ、前回は、アナニアが恐る恐る、もう、主のご命令に従って、サウロのところに行ったお話をしました。ね。まあ、その前に、サウロから迫害を受けていた多くのクリスチャンたちが、心を砕かれて、うめきながら祈っていたわけですね。で、その結果、全く考えられなかったことが突然起きた。ね。それは、クリスチャンたちの前に大きな岩のように立ちはだかっていた、この迫害者サウロが、ね、突然砂のように砕かれて、主の前に横たわっていたわけです。ね。昔から、涙の祈りには神は答えられるわけですね。私たちの目から涙が乾くとき、ね、主の憐れみの御業もまた止まる。詩編の126編の5節と6節にこう書いてあるじゃありませんか。ね、涙と共に種をまく者は、ね、喜びと共に刈り取るって書いてあるでしょ、ね、種入れを抱えてね、涙を流しながら出ていく者は、 束を抱えて喜び叫びながら帰ってくると書いてある。昔も今も変わらないね。ずいぶん前ですけれど、私は九州の大分にいましたときに、新学生の人が来てね、いろいろ訓練してくれっていうんで、しばらくいたことがあったんですけど。で、その時に私は彼らに、自分たちで、あなたたちでね、特別な伝道会を、企画してやりなさいと。で、こう言って言っていたんです。で、自分たちで企画してね、もうトラクトも自分で作って、トラクトを配る、計画も自分で立てて、ね、で、あんた自分を研修して伝道者になるんだから自分たちで説教もして、全部やりなさいって。一度もやったことないって言うんだから、その一度もやったことないってそれじゃ困るでしょ。ね。それどうしたらいいんでしょう。どうしたらいいんでしょうかだって。ね。それで私はもう一言だけ言ったんですよ。ね。一件一件、祈りを持ってトラクトを配りなさい。一件一件ね。今日名前配ったなんてんじゃなくて、一件一件、祈りをし、お祈りを持って、配りなさい。ここ、それだけお話ししたことがありました。その時にね、若い女の方が出席されましたね。で、その後どうなったか私聞いておりませんけれども、これは非常に大事なことだと思うんです。ね。それ、まあ、祈りながらですから、いちいち家の者の前で泣くわけにいかないですけどもね、泣きながらっていうのは別に涙ほろほろ流せっていう意味じゃないですよ。ね。神様に、滅んでいく。イエス様がほら、こう、で、見た時に、羊飼いのいない、滅んでいくね、倒れている、群衆のように見え、羊のように見えてるという涙流されているじゃありません。ね。ですから、話の内容が上手とか下手とかね、優しいとか厳しいとかっていうこと以上に、これ、奉仕をする人が、ね、その人の心が、ラザロが死んだ時にイエス様が涙流されたでしょ。あの涙を持って奉仕をすれば、必ず束を抱えて帰ってくると。これは間違いないです。いつでも間違いない。だから、本当に涙のない奉仕ってのは、これはね、水をかけないトマトと同じで絶対に枯れるんです。ね、私たちはすでに多くの知識を持っておりますから、この知識に涙を注いだならば、神はどんな宮座を行われるか。ね。先生、うちの主人が救われないんですけど、って。あんた涙流してんのって。ね。流してますね。これから流しなさい。ね。先生、うちの子供は救われないんですけど、って。あんた子供さんのために涙流してんの。はい、流されています。なんて。そういう流されてるんじゃなくて、本当に涙を流して祈りなさい。そうしたら、神様は働いてくださるわけでしょ。ね、だから、アナニアは、ね、この迫害者サウロに、のところに行ったときに、多くの仲間の信者たちの涙の祈りに支えられて、恐る恐るサウロを訪ねた。ね。アナニアはこの信仰の決心をしたときにね、多分、もしかすればもう二度と自分の家に帰ってくることがないかもしれない。ね、そういう覚悟で出かけたわけですよ。ね。神様に従え、人を助けることはいつも主のために、命を投げ出す献身が試される。ね。恐ろしいことですけどね。試される。私もね、若い方からね、何度も聞かれたことがあるんですけれど、もし伝道者になって、誰もイエス様を信じてくれなかったら、どうしましょうって質問を受けたことがあるんですね。で、そういうふうに質問した人で、伝道者になった人は一人もいません。ね。伝道者にならないだけじゃなくて、信者で亡くなった人もいますね。いや、これ恐ろしいことなんです。だから、本当に神様を信じてやってるのかどうかということなんです。ね。イエス様のために死に、イエス様のために生きようとすると、そういうような不安とか恐れはなくなるわけなんです。アナニアは、主の御言葉に従いました。ね。大迫害者であるサウロに近づくということは、もう噴火している火山の噴火口に飛び込むみたいなもんですからね。これより危険なことはないんです。しかし、アナニアは主の御言葉に従った。いや、怖いですよ。本当に今の今までね、迫害の熱気を盛んに燃やしている人でしょ。それが急に静まったということは。もう、 昨日までガーッとは、あの、噴火してるところに皆さん見に行きますか？行かない誰も。ね？サウロが沈まったってことはどういうことだ？ね？近づいたら捕まえてやると思って。こういうふうに罠かけてるんじゃないか。でしょ？ありえますからね。だから近づくの待ってる。でしょ？魚釣るときだって同じありませんか。タスの触されて。周りで子供がね、騒ぎ回ってるんですよ。魚なんか寄ってこないから。ね。水に人間の影を落としただけでも魚は寄ってこないっていうぐらいですから、ね。警戒心。ね。だけど、アナニアは主の御言葉に従った。ね。それから、もう一つは神の愛ですね。アナニアの心は、自分の身の安全を考えるよりも、神の愛に押し出された。彼は最も危険な人物の上に、ね、最も嫌悪すべき、ね、迫害者サウロの上に手を置いて、兄弟サウロと呼ぶことができたんですからね。読むと簡単ですけれどもね、アナニアの心はね、迫害者サウロにどういう気持ちを持ってたと思いますか？言葉悪いけど、この野郎よくもこのダマスコにのこのこやってきたな、とかね。ね。でしょ？俺の手をこの上まだ手を焼かせるのかっていう感じじゃありませんか？ね。陸のことならばね、本当に頭の一つもこずんとやってから帰ってきたくなるかもしれないじゃありませんか。そういう、ね、もっとそんなもんじゃなくて、もっと心の中は、嫌悪してたでしょうね。こういう人がいるから、もう本当にもう、大変なんだってね。でしょ？で、そういう人の上に頭の手を置いてね、兄弟サブロって祈れるかって言ってるんですよ。で、神の愛がないとダメなんできない。って言うんでしょ？だからこの時サウロの心、あのアナニアの心にはね、イエス様がイスカリオテのユダを友よと呼ばれた時の同じ愛が満ちていたんだなっていうことがわかるわけですよ。そうじゃなきゃそんな迫害者でもひどい人間の上に手を置いて祈ることはとてもできない。しかも兄弟なんてね、それはもう血を分けた兄弟なら仕方がないから言うかもしれませんけど、血も分けてもないんですからね。兄弟ってのは神の家族って言うんですからね。だから、ヨハネが言ったでしょう。全き愛は、恐れを締め出しますと言ったんですね。献身と、御言葉の信仰と愛は、神と人のために働く三つの原動力であると。ね。言うことができるでしょう。で、これがあれば、大胆に神に従うことができる。ね。サウロが救われて、証を始めるためには、こういうような、アナニアの決死的な助けがあったわけです。それなければ彼ははっきりした救いに立てない。ね。だから私たちも大胆にイエス様を証しする、ね、ように、ね、まあ、そういう人が起こされるように助けなきゃならない。ね。涙の、祈りを持ってね、助けなければ。日本人っていうのは人の顔を見て証しない人が多すぎるんじゃないかと思う。顔色を見る。ね。ですから、いつまでも力のない幼子の信者でいなきゃならないと思うんです。こんなこと言ったら人がどう思うんじゃないか、あんなこと言ったら人がどう思うんじゃないかってね。と思われたら、笑うしかない。ね。だから、この、内輪で話すときってのは、大声で大胆でしょ？ね。だけど、みんなの前になると、特にこう、知らない人の前に行くと、ね。だんだん、隠しのない声になってくるじゃありませんか。ね。うまく上手にいいことを話そうと思うとダメになるんですよ。ね。後にパウロは、私は福音を恥としませんと言ってるでしょう。ローマ人への手紙でね。彼は自分にとって最も危険な時、困難な時にもキリストを証ししたんだ。ね。証しせずにはいられなかったっていうことが本当の姿。ね。その結果、彼は殺されそうになった。ね。彼はクリスチャンとしての、証人としての生涯はもう最初から難航しているわけです。ね。まっすぐ行ったんじゃない。まあ先ほど言いましたけれども、31節で、こうして教会は、ね、全地に渡り築き上げられ、平安を富み地を恐れ、かしこみ、精霊に励まされて前進し続けたのです。書いてありますけれども、で、スススッと言ったんじゃなくて、もう難航してるわけですね。ね。だから言葉で書いて今は、もうあっという間に出来事ですけれど。で、さらにパウロの初期の段階でもう一つ失望させられることが起きたんです。
で、それは彼がダマスコの迫害を逃れてエルサレムに行ったでしょ、ね、で、ダマスコの時のようにすぐにクリスチャンの仲間に入れてくれると思ったわけですよ。ね、しかし誰もサウロをキリストの信者とは認めてくれなかった。これ当たり前ですね。だって出身地なんでしょ。で、出て行った時どんな格好で出て行ったか。ナオミさんじゃありませんけれどもね。帰ってきた時にね、全然違う人間になって帰ってるんですからね。誰も信じられないでしょ。ね。出て行く時はね、大迫害者で出て行ったんでしょ。それで、あれが行ったから、ね。結構、エルサレムの人たちはほっとしたかもしれません。しばらくいないからな、ダマスコに行ってるから、まあ、ちょっと息抜きできるやと思ったでしょ。帰ってきたんですからね。偉いのが帰ってきたんだ、また来たぞってなってね。ね。のぞみちゃんじゃないけどね。また来たなんて。な、また来たで、今度、ね、そのサウロが、仲間に入れてくださいって言うんですから、トントン叩いてごらんなさい、皆さんのところに。ね。彼らはサウロを恐れた。ね。キリストの信者を名乗ってきたのはきっと、ね、教会の中に入り込んで、教会のリストを全部調べ上げて、ね、後でみんな、捕らえるためだと。エルサレムの信者が思ったとしても不思議じゃないでしょう。あいつは悪がしこいからな。うまい手を考える。今度は信者になってきた。ね、後にパウロを書いてるじゃありませんか。ね、サタンも光の見つけのごとく姿を取ってやってくれなんて。だから、まあ、ね、彼は後にそう言ってるけど、まあそう思ったかもしれませんよ。え、ね、サウロってやつはまあ頭がいいからな。今度は信者なのってやってきたってね。いや、私がね、エルサレムの信者だったらそう、みんな警戒した方がいいよって。ね、ちょっと前つばかもしれないから。ね、信仰を持って進んでいこうとすると、この世の中では一つまた一つと行き詰まる乗り越えなきゃならない大きな壁がね出てくるんですよ。スースースースーと行かない。皆さんもこの世の中で働いてるとね、今日は真理教団の証ではうまくいってるんですけれどもね、いつもそうはなかなか行かないんじゃないかと思うんですよ。いや、こういうふうにやろうって言ったらなんだらかんだら言う人間が周りいっぱいいてね、それでみんな潰されるということが何回もこうあると思うんですけどね。しょ。その旅ごとに主は助けを与えてください。ね。で、このエルサレムでも、ね、バルナバを神様は備えててくださったでしょ。ダマスコにはアナニア。ね。エルサレムに来て行き詰まるとバルナバを備えてくださった。ね。で、バルナバはサウロの証を全部そのまま信じて受け入れてくれたんだ。これもまたね、不思議なことですね。もうみんな信じない、信じられないって言ってるときに、ね、聞いただけで全部信じてくれる人もいる。ね、大体ね、このクリスチャンっていうのは、相手の言うことを全部信じる場合の方が多いんです。だから騙される。ね、コロッと騙される。だから、クリスチャンが一番騙されやすい。でしょ？で、異端の人はみんなコロッと騙すわけです。だから気をつけてもらう。だけど、それでもまた信じるというところがね。まあ、そういうところがあるんですね。信じないわけにはいかない。ね。聖教大が言うと、そうですよ。まあ、先生も何でも人の言うこと信じるからって。ちょっとこれ疑った方がいいんじゃねって言って、言われたとか言ってましたけどね。そういうところもあるわね。ってでも、なかなかね、疑ってかかるって言うとね、やっぱり人の魂を疑ってかかるってなかなかできない。この小さい子供がね、僕イエス様信じたって言ったらね、嘘でしょなんて言われますよ。よかったね、イエス様喜んでくださったね。ね、きっと、あんた天国行けるよってね。っていうことができるでしょ。まあ、そういうふうに、バルナバは、全部、受け入れてくれたんですね。行き詰まった時でも、真実にイエス様を信じて進んでね、行くと、まあ、必ず正しい意味で裏も表もなく信じて理解して受け入れて助けてくれる人っていうのがどこか備えられているものなんです。ね。全部閉じられていない。どこかに道が開いてる。だからその道を忍耐強く見つけるわけです。ね。神は備えてくださる。だからバルナバがエルサレム行って、あ、ダメかって言って、じゃあもうダマスコで引っ返してくれ、まずダマスコで捕まるかもしれないでしょ。だからバルナバは備えてる。ね。バルナバが あの有名な迫害者サウロの証をそのまま信じて受け入れた。ね？いや、これもまたすごいことでしょ。皆さんだったらそれ信じられますか？ね？うん、ちょっとね、3日くらい待ってくれないとか言ってね。でしょ？ね？しかもサウロをエルサレムの信者たちに紹介してるんですからね。で、こうなると、バルナバの責任も大変でしょ？で、万一このサウロがペテル氏だったら、ね？もうエルサレムの教会中めちゃめちゃになるじゃありませんか。多分さ、ね、バルナバはお前どうしてくれるんだってことになるでしょう。だからバルナバっていう人も、まあ、これもだから人間の知恵でこれをやったんじゃないっていうことがありますね。彼が精霊に満たされ、精霊に導かれてたに違いない。じゃなきゃこれはできないでしょう。どこから見ても信頼するに値するのところ 見当たらないわけですからね。このバルナバの助けがなければ、サウロはエルサレムに、の教会に受け入れられることはなかった。そしたら彼の伝道者生涯は、おそらくそこで中断したかもしれない。ね。しかし、イエス様が召して用いてくださる働きというのは、行き詰まることがしょっちゅうありますけれども、決して中断されることがない。ね。クリスチャンたちですら、サウロを受け入れようとしませんでしたけれども、神はサウロを導かれているわけ。ね。で、サウロはエルサレムにも長く留まることができなかったわけです。ね。29節見ると、ギリシャ語を使うユダヤ人たちがまたしてもサウロを殺そうと狙ったから。ね。で、ここにわざわざね、ギリシャ語を使うユダヤ人たちと語ったと29節に書いてあるんですけれども、パウロは多分ヘブル語を使うユダヤ人、ヘブライストには証しするのを控えていたと思います。ね、でなぜかというと、ヘブライストは迫害者サウロの戒心を絶対に受けられることはないだろう。ね、そう彼は思ったからなんですね。で、サウロは自分もギリシャ語を語るユダヤ人でしょ？ヘレニストです。だから自分と同じ立場にある人にお話をするんだったら受け入れられやすいかもしれないと。彼はそう思ったんですよね。それでヘブライストのヘレニストにこの話をした。だけどやっぱり彼らもサウロを殺そうとした。だからここでは彼は非常に失望したと思いますね。ここに道が開けるかなと思ったけれども、その道も閉ざされた。ね。サウロの証の働きは全て失望に終わる結果になったわけです。ね。彼は一生懸命でしたけれど、その働きの結果は、ね、芳しくはなかった。でそこで、バルナバやサウロを受け入れてくれた幾人かの兄弟たちは、これは時期が良くない。と見たのだと思いますが、ひとまず危険を避けるために、サウロをカイザリアに連れて行った。もう港ですね、カイザリア。そこから彼の生まれ故郷、キリキアのタルソに送り、故郷に、ね、行ったわけです。で、まあ、タルソではまだサウロの評判は広がっていなかったですね。それでまあ、安全。もう先ほど話しましたが、ここで6、7年過ごしたようですからね。私もね、思うんですけどね、6、7年現場を離れていた。現場を離れていたというかね、なかなか元に戻るのはね、難しいんじゃないかと思うんですけどね。私もね、もう6、7年どころじゃありませんけれど、ずっと伝道者になる前の仕事、やめてからどれくらいになりますかね。何十年となりますか。40年以上になりますかね。なりますから、今から帰れたってちょっと無理です。これはね。無理ですけれど。6、7年仕事から離れたらちょっと無理じゃないですかね。まあ、その時代だったらそうは変わらないのかもしれませんが、今頃だったらね、もう、周りの環境というかね、日進月歩ですから、もうさ、何もわからない状態なんです。6、7年、彼はね、その、故郷に帰ってた。で、彼はそこでも証をして、迫害者の戒心の証をね、したようであります。それで、みんな神を崇めたってこう書いてあるんですけれどもね。で、聖書はこの期間のことも詳しく書いてないんですよ。 ね。この、まあ、そんなに激しくやってなかったと思いますから、この6、7年間何してたんだろうなと思うんですね。たまーに証ししたかどうか。ね。で、おそらくパウロはアラビアの帰還に続いて、この帰還にも将来の働きのための備えを神様が設理的にさせてくださったんだろうと思うんですね。そうすると、まあ、これが、タルソで7年といって、アラビアで何年かわかりませんけれども、まあ、10年かでこれ10年ぐらいはね、彼は神様に取り扱われる時を持ったんじゃないかなと思うんですね。ですから、パウロはこの頃、言うに40歳は超えていたと思うんですよ。ね。だから、ね。皆さんも、まだ遅くない。ね。40歳で、まだ遅くない。と。まあ、40歳までね、ならない、まだ若い方々いらっしゃいますけどね。ね、半分ぐらいの方もいらっしゃいますけれども。ね。だから、三つのバランスを持って、証をしていく備えをすれば、神は必ず、助け人を起こして、導いてくださいますから、私たちも、神の御用をする人にね、ならせていただきたいと思います。まあ、バルナバは、最初の間ね、サウロの友人として、またサウロの教師として、良きアドバイザーとして、ね、サウロ君、今は時期悪いよ。一遍カイザリアからタルソに帰った方がいいんじゃない？ってこういうね、非常にいいアドバイスをしたんだと思うんですよ。聖書そう書いてませんけど、言ったとだけ書いてありますけどね。ね。ある面で、バルナバはサウロの良き理解者だ。ね。だから、相当慰め、バルナバっていうのは、慰めの子という意味ですけどね。まあ、彼は、道路者としてサウロを助けたわけですね。サウロが生まれ変わるのを助けたのは、ダマスコのアナニア。ね。まあ、この、海の親ってのはね、これはまあ、なんていうか、まあ、神様でしょうけれどね。おさんばさんでしょうか。ね。だとすれば、バルナバはサウロが育つのを助けた人。ね。幼稚園の保母さん。何でしょうかね。よくわかりませんけれど。ね。もちろん聖霊が助けてくださったんですけれども、健全に導く人がいてくれることは非常に助かるわけです。ね。で、この点で、日本にはこういう人が非常に少ない。ね。いろいろな問題や課題を乗り越えていこうとするときにね、良き理解者となり、力を与えてください。いや、この時は、こっちに避けた方がいいとかね、タルソに行きなさいとか、今は時期が悪いからとか、こうやって、教えてくれる人が少ない。ね。願わくは私たちが、良き友となり、助けてとなり、道路者となって、働かせていただきたいものだと思います。ね。で、そういう中から、神の大きな働き人が育ってくるんですね。で、バルナバご存知のように、第一次伝道旅行までパウロと共に働いてるんです。ね。で、まあ、マルコのことでね、ちょっと問題が起きて、まあ、別々の働きするようになっておりますけどね。で、そういう面で、ほら、バルナバって人は非常に面倒見がいいでしょ？もう、伝道旅行をして、もう、これは大丈夫っていうところもね、本当に伝道者に仕上げでしょ。もうサウロを宣教者に仕上げてから、もう、それじゃ、君、あなたのね、信仰の通り、行きたまえって。それで、彼はまた、若いマルコを育てに行ってますね。だから、あの人じゃおかしい。あの人はその、若い人を育てるのがね、やっぱりこう、神様の恵みいただいたんでしょうね。だから、もうこれ育って、あんたも10日経ってるような人間だから、今度あんた自分で好きなように行きなさいってね。それで、このマルコがね、またこれはまだ未熟者だから、私が育てましょうと、ね、自分の役割をこう、考えたんでしょうね。だから、で、なかなかこの、バルナバのような人もね、いないなと思うんです。まあしかし、一人前になるところまでね、第一次伝道旅行まで、この、バルナバはパウロと共に働いてるんですよ。ね。いや、こういうところを見ると、いや、神はまさに、ね、最もふさわしい助け手を備えてくださったなと思うわけですね。神様は、一人の人が、証の生涯を全うするために、アナニアのような人、命がけのアクラやプリスキラのような人、ね、それから熟練したバルナバのような人、そして若いテトスやテモテのような助け人を次々に起こされたということですね。で、だから皆さんの生涯もまっすぐ信仰の生涯を歩んでいけば、ね、必ず助け手を起こしてくださると。 ね、信じることができますし、また私たちも、ね、そういう人たちの助け手にならせていただきたいと思うんですね。それでは一言お祈りを捧げさせていただいて、賛美を歌って閉じましょう。恵みの深い天の父なる神様、偉大な宣教者パウロですらも多くの助け手に支えられ、守られ、また教えを受け、慰めを与えられて、成長し、神の役に立つ器となり、また彼らと共同政策で、この福音宣教の働きを遂げております。今の時代、決して一人の人が働いてできるものではありません。どうぞお互いが助け合ったり、助けられたりしつつ、このパウロのごとく宣教に勤しむものとならせてください。イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。